を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークは小さな朗読会シリーズの第215回です。谷村真知子作、貝の歌、その第1回をお届けします。青い青い海の底で生まれた名も知れない貝の娘は変わり者でした。変わり者、そうです。貝の娘は他の魚や貝の娘たちのように姿が美しくありませんでした。その上不器用で、踊りも何もできないばかりでなく、友達と面白おかしく喋ることも知らない不愛想者だったのです。この貝には親も兄弟もありませんでした。母や兄弟たちは潮に流されて、どこか遠くの方へでも行ってしまったのでしょうか。とにかく、貝の娘は一人ぼっちでした。けれども、貝の娘は美しくなりたい、そして周りの人たちから愛されたいという少女らしい願いをいつも心に抱いておりました。月のいい晩など、海の底では魚たちの大舞踏会が開かれるのでした。魚たちは波の静かな入り江の方に集まって、仲のいい友達と一晩中踊り戯れるのを楽しみにしていました。踊りましょう、海の子たち。この月のいい夜を踊って歌って明かしましょう。この美しい月の夜を歌って踊って明かしましょう。赤、青、黄色の大小の魚たちは輪を作って尾を振り、ヒレを揺り動かしながらいかにも軽く楽しそうに海藻の林の間を縫って踊り回ります。銀色の月の光が波間に砕けて散り、キラキラと魚たちの鱗に生えて、何とも言われない美しさです。この楽しい舞踏会をよそに、海の底の岩陰に一人じっと身を潜めているのは、あの醜い貝の少女でした。銀色の月の光に包まれて、妖精の国のように見える水底を、貝の娘はしみじみと眺め、ザザーッと岸に砕ける波の音に耳を傾けながら、自分一人の物思いに沈んでいるのでした。誰か、私を本当に可愛がってくれる人が欲しい。お父さんのように、お母さんのように、いいえ、お兄さんでも、お姉さんでもいいわ。お友達でも。貝の娘は、硬くてゴツゴツしたネズミ色がかった灰色の貝殻を着ていました。その姿があまり醜いので、誰もその感じやすい優しい気持ちに気づくものはなかったのです。寂しい。貝の娘がため息をつくと、ポロンポロンとあぶくが二つ三つ水の表へ登って行きました。貝の娘はまたいろいろのことを 思い巡らすのが好きでした。体が重たくて運動ができないからそうするのか、とにかく貝の娘は、他の貝や魚たちが考えてみたこともないような、不思議なことをあれこれと考えるたちだったのです。一体私は、どこから来て、どこへ行くのかしら。貝の娘は時々、そう考えることがありました。すると、黙っていられなくなって、通りがかりのお魚の誰かに尋ねてみるのでした。もしもし、お魚さん、ちょっと教えてちょうだいな。私たちは一体、どこから来たの？そして、どこへ行くんでしょう？聞かれたお魚は、ふんと鼻を鳴らして、さっさと行ってしまうのがほとんどでした。たまに、立ち止まったかと思うと、この醜い貝の娘は、なんて変わってるんだろう、とつぶやいたり、もっとひどいのは、何を昼間からぼやぼやしてんのさ、ちょっと頭に来てるのと違うかね、などと怒鳴ったりしました。そこで貝の娘は、これからはなるたけ人に聞かないで、自分一人で黙って考えることにしようと思いました。この入り江はなかなかいい景色でした。コバルト色の入り江を囲んでいる白い砂浜は、なだらかな丘に続いており、その丘の斜面は緑の松林になっていました。入り江の西の方には、遠くの山々が紫色に霞み、お天気のいい日には、富士山がはっきりと見えました。沖合には、小さな島が、二つ三つ青く浮かんでいて、おもちゃのような帆掛け船が、その間を出たり入ったりしていました。夜がしらじらと明けかかる頃から、ポンポンポンポンと、発動機の音が響き始めます。もう漁が始まったのです。やがて海岸は、地引き網を引く女子供や、バケツを下げてお魚を買いに来る人たちでにぎわいます。しかし、この入り江が一番にぎやかになるのは、なんといっても夏の昼間でした。ここは波が穏やかなので、海水浴の人たちがたくさん集まってくるからです。水平線からは、銀白色の入道雲が、むくむくと湧き上がり、砂浜の上には、色とりどりのビーチパラソルや天幕が、大小の花のように見えます。そして、波打ち際も、砂の上も、人、人、人で渦巻ってしまうのでした。そんな時、波のお母さんの歌は、さも楽しそうに、ざんざざんざと響いてくるのです。踊れ、遊べ、海の子たち、楽しい夏だ、明るい昼だ、人間の子たちに負けないように、遊べ、踊れ、海の子たち。お母さんは、そう言っているように思われました。それで、魚たちもはしゃいで、その歌に合わせて、思い切り飛び跳ねたり、ふざけたり、追いかけっこをやったりするのでした。そのありさまを見ると、あの人たちは、とても楽しそうね。何にも心配なことがないみたいだわ、と、貝の娘はつぶやくのです。いいえ、みんなはただ、今が楽しいということのほかは、何にも考えないんでしょうね。昔のことも、これからのことも。だからああして、幸せそうにしていられるんだわ。私も、ああいうふうになれたらいいんだけど。 でも貝の娘は、昼のにぎやかな海よりも、夕方から夜へかけてのひっそりした海の方がずっと好きでした。夏でも夕方になれば、海水浴の人たちは、めいめいの家へ帰って、浜辺は静かになります。沖に出ていた漁船も、一艘二艘と戻ってきて、お魚は岸に運び上げられ、日に焼けた頬をした子供たちが、父親や兄たちを迎えに走ってきます。浜辺に近い漁村の家々からは、夕げの煙が立ち上り始めました。朱塗りのお盆のような太陽がずんずんと西の山へ傾いていき、やがてバラ色の夕焼け空がオレンジ色に変わり、藤紫からセピアに薄れていくとき、きらりと一つの宵の明星が瞬き始めます。刻々に移り変わっていくその色合いを、貝の娘はじっと息を殺して見守っているのでした。あの、人手のような格好をしたものは、星というのだ、と、貝の娘はずっと前に教わったことがありました。美しい夕焼け空を眺めていると、貝の娘はいろんなことを想像してしまうのです。あの、金色の縁を取った雲の向こうには、素晴らしい国があるに違いないわ。この海の中よりも、もっと美しくて、何にも苦しいことや、悲しいことのない、幸せな国が。私いつか、一度は、その国へ行ってみたいな。そう考えているうちに、いつかはわからないが、今に必ずその国へ行けるような気さえしてくるのでした。その国へ行くときの私は、今みたいに不器量じゃないの。とてもきれいな姿になっているんだわ。あのマダイみたいに。貝の娘は、独り言を言いました。今日から始まった小さな朗読会シリーズ、新しいシリーズ、貝の歌。作者の谷村真知子さんは1914年のお生まれで、英米児童文学の翻訳をしてくださった方です。1987年に天国に召されました。今はありませんけれども、ヨルダン社というところでこの本が出版されました。私たちは許可をいただいて、この番組の短波放送で放送したことがあります。その時にたくさんの反響をいただいて、ぜひもう一度というリクエストをいただいてきました。今日から約1年間にわたってこのお話をお届けします。あなたからのご意見やご感想もお待ちしています。またこの番組、毎回母と子の聖書の中からお好きな CD を1枚ずつプレゼントしています。どうぞあなたも母と子の聖書のコーナーをご覧になってお申し込みください。また夏のキャンプ、いよいよ締め切りです。あなたもいらっしゃいませんか？お電話でもお問い合わせください。東京 03-3292-7604 番です。キャンプでお会いしましょう。さあ、それではプレゼント、郵便でもお申し込みができます。郵便番号 101-8691、 東京神田郵便局、支所箱190番、微笑みトークの係です。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。